土曜日が来るのが早い。
早いよ、もう早いよ、ね、本当に1週間が早いです、はい、
うん、人より先に年を取るんじゃないかって言って思ってしまうんだけどそんなことはないかね。
おそらくみんな一緒だと思いますが、
おそらく一緒ね、はい、はい、8月29日土曜日の9時は
こねくりカフェオープンです。この番組は三原駅前のこねくりカフェの3人が見てみた、聞いてみた、やってみたことや街や人の情報をお伝えする番組です。あなたの活躍を応援するコネクトの提供でお送りいたします。
こんばんは、風子姉子と末本房子です。
こんばんは、牧子と山本牧です。
はい、こんばんは、熊です。
はい、
最近になってね、うん、あのコロナの警戒のレベルを、うんうん、はい、インフルエンザ並みに下げるよとか、
ね、ちょっと検討するとかね、言ってますけど、ね、
本当に暑いんでね、うん、なんかこうずっと向こうの方から歩く人がマスクしてると、うん、なんかねもう人周りにいないんだから、こんな遠いからうつりゃしないから、うん、マスク取った方がいいんじゃないのって言って、うん、ね、お年寄りなんかね特にね、うん、心配するんだけど ね、なんかその辺ちょっと周りをね見ながら、うん、あの外すときは外すっていうのをねした方が本当にいいと思います。
暑いですから ね、
もう倒れそうになるよ。いや本当、ね、マスクして
もうあの熱風って言うんですかね、うん、って言ったらもうなんか喉まで焼けるんじゃないかっていうぐらいの暑い熱風をね、うん、感じている、
ね、なんかこう保冷剤仕込んであるとかね、そうそうそう、何かしてあればね、まあ、そういうのがあるかどうかわからないですけどなんかしてあるんだったらいいけどね、うん、本当にねちょっとマスクも周りの様子を見ながらほどほどにした方がいいんじゃないかなと思う、
そう思います、
今日この頃です、
うん、はい、私も車の中一人だと外しますもん、うん、やっぱり
ね、
暑くて耐えられません。いやいや、本当
にね、気絶する運転しながら ね、
はい、ラジオネームドクさんからメッセージいただいております、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
こんばんは。
こんばんは。
金曜日のモーニングでもメッセージを送らせていただいたのですが、はい、広島県民の皆さんの誰もが知るローカル CM はどういうものがあるんでしょうか、
はい、
私の出身の山口県だと、うん、東四郎、これあの豆に子供にローって書くんですけどね、東四郎、下松健康パーキング、
それ健康パーク、
あ、健康パークパーキングじゃない
駐車場になってしま
うで防御汽船といった、うん、まあ、山口県民だとフレーズ一つでわかる、うん、地方独特なものが結構ありますと、
はい、
で FM 三原だと赤石ガラス建材改め赤石検証
言ってるね、
はい、ここに来れば誰かに会えるというね、何かが始まるコネクトなどなど、はい、耳に残る CM がなかなか多いんじゃないでしょうかというふうに。
ありがとうございます。
徳さん、ありがとうございます。番組ならず、はい、CM までしっかりと聞いていただいております、
はい、お気遣いいただきましてありがとうございます
、はい、そうなんですよね。
そうですよね、うん、でね、昨日のね、
うんうんうん、
モーニングでね、
そうなんですよ、うん、モーニングで
私も聞いてて、
はい、
で、あ、なんだろうなとかって思いながら聞いてたんだけど、うん、で考えたらね、うん、一番にその思い浮かんだのが、はい、広島の、あれ割烹になるの日本料理店で水深、
うん、
三原はね水深って言ったらお酒なんだけど、うん、広島で水深って言ったらね、うん、その日本料理屋さんになるんだけど、うんうんうん、で、ラジオで夜の10時になると、うん、水深の花子ですっていう
ね
そんな感じで、なんとかですっていうのはね、うん、全部変わるの。
あ、なあ、そうなんだ、
うんうんうんうん、だから本当にお店の人なんだかどうなのかわからないんだけど、うんうん、プロのアナウンサーさんとかじゃなくって本当に素人っぽい人で、うん、水深のなんとかですって言って、うん、なんか今日も運転タクシーの運転手さんお疲れ様ですとかなんかって言って、なんかそういうのがね、
うん、
あって、それはもうずっと、中学校の頃かな、初めてラジオ買った頃からもうずっとあって、うん、
はいはい、
最近ちょっとね、うん、民放のラジオ聞いてないんで今はどうかわからないんだけど、ずっとやってたのがあって、それをね一番に思い出した。
あ、そうなんだ、うん、なんかね、昔からの映像のまんま、うんうんって残ってたりとか、今まあその地デジになったのもね、
幅が
違うじゃないですか、うんうん、テレビ CM なんかって、 でもそのまんま、うん、なんか横はあの黒いまんまでやってるのが、うんうん、あの徳川のコマーシャル。
さっさっさっさとかき混ぜましてってやつ
流して歌っちゃっていいんですか。
そういいです、
ね、ずっと歌ってるね昨日から
なんかちょいちょい歌が出てくる、
歌が出るね
本当に、うん、でもまあそれぐらい、うんまあ、なんかしっかり覚えてるというか、そうそうそう、ね、印象に残ってるんでしょうね、うん、
あとね、うん、ぜひ一度お越しくださいとかって言った男の人が言うね、結びの武蔵とかね、
はいはいはい、これはもう多分あれでしょうね、あの広島ならではですよね、うん、うん
あとね、うん、三原ならではでは、あ、はいはいうん、あのやさまんじゅう、あ、やさまんじゅう本舗の CM で、うんうん、あのこうやさまんじゅう本舗はあのやさのチームを持ってて、うんうん、毎年ねこう踊って出て、うんうん、結構皆さんうまいんですよ、うんうん、でそこで、CM の中ではちっちゃいね3歳ぐらいの女の子が、うん、あのこうやさのハッピーを着せてもらって頭にハチマキを巻いてもらって、うん、それでタタタッとかけていくっていうのがあるんだけど、
ありますね、
うん、でその何年か前に、うん、恋の補充クッキーか、うんうんうんうん、それを撮影させてもらいに行った時に、うん、そこの若奥さんがあこの人だっていうぐらい同じ顔のまんま
あじゃあその頃
大人になってらっしゃって
なるほど、ね、
あ絶対あの CM の CM を一回撮ったら長く流すじゃないですか
ね、そうそうそう、う
ん、なんかあ絶対この CM の人だみたいなね、うん、もうお母さんになってるっていう ねそうそう、
まあね、うん、なかなかこういう、ねまあ、地元のものとかもそうですけど、うん、なかなかちょっと更新はしにくいですよね、
うん、
あの最新版にとかいうのはよほどのなんかきっかけがないとね、でもそのなんていうかな画像の荒さであったりとか、うん、昔のいでたちであったりとか、うん、見るとなんか懐かしいと思っちゃいますね。そう
そう、さっきねどんなのがあるかなって検索したらあの服屋、うん、デパートの、うんうんうん、ね、ララ服屋って言って、うん、あれ森山良子さんが歌っててびっくりして、
そうなの、
そうそうそう、今森山良子とかって言って
あのね
今見た
あの服屋の開店の時間あれなるんですよ、うん、10時の開店の時間に、であの私もちょっとアパレルの関係してたんで、うんうんうん、服屋はほとんど行ってないんですけど、うん、皆さんショップの前でこうスタッフがオープンの時待つわけですよ、うん、で、まあ、あの入り口のインフォメーションにお、ねうん、お姉さんはあの扉を開ける人なんですけど、うん、その音楽が鳴って扉が開くみたいな感じのことがあります。今はどうか分かんないけど、うん、昔そうでしたよ、
ね
うん、
そういうのがあります。
ランランランランランランランっていうやつですね多分ね
歌いっぱなし
いや懐かしい、でも本当
い、
うん
はい、
いやこれね本当私も金曜日に、うん、あの CM ネタやって、うん、あのテーマでね、うんうん、皆さんのメールもすごかったし、うん、それより何よりこれ特番作らないといけないんじゃないかっていうぐらい曲もたくさんあって
本当にね、
うん、
特集組みましょうか、
本当に特集
組みましょうかってえこねくりカフェじゃないよね。
いやなんかもうそういう意味でも、うん、あの本当に1時間2時間もう全部この相当曲を流してもなかなかねっていうぐらい、うんね、やっぱり印象に残ってるものは結構ありますよ、う
んねうん、ほっくんの番組だとね、うん、今度喋りばっかりして曲かけれない、
いや無理でしょう
無理です、ね、
それは無理だと思います。
そこはなんとか局長と相談をして
はい、
はい、
もう一ついただきました、はい、ラジオネーム福山のエリックアイドルさんです。
はい、はい、
いつもありがとうございます。こんばんはということで、はい、今週も土曜日の夜に聞きたい曲としてリクエストいただいております、はい、浜田翔吾さんのもう一つの土曜日。
来るよねやっぱり
ね、うん、実は以前勤めていた会社の上司が会社の飲み会の後の二次会のスナックで必ずこの曲を歌っていたので今でも印象に残ってますと
ね。残しておかないといけない曲ですよね。
名曲ですね。
ちゃんとね上司に忖度をしてねこれは上司用にって感じ で
絶対歌っちゃダメよみたいな、
新人が来たらこれダメ、手出したダメみたいなそんな感じかもしれない。
新人の今の若い子は知らないんじゃないかなと。
あそうかそうかそうだった、はい、
と思います、
はい
はい、それでは今日の1曲目お届けしたいと思います、はい、浜田翔吾でもう一つの土曜日。
ここに来れば誰かに出会える、何かが始まる。コネクトはあなたの夢を実現するための場所。地域活動、趣味の活動、創業などあなたの活躍を応援します。交流スペース、コワーキングスペース、ミーティングルーム、レンタルキッチンなどご用意しています。もちろん Wi-Fi はフリー。ただいま会員募集中。
ふうこ姉と
まきちゃんの
おいしいもの食べたいということで、
はい、久しぶりに食べ物の
本当ですよ
作ってきました。
食べ物久しぶりですよ
本当にね
何も食べれてなかった、うん、そんなことはない、そんなことはないですよ。
ないです、
はい、
今日はですね、
はい、
ね、
いただきます。
どうぞ
何から
かな。かぼちゃ、
あ、
かぼち
ゃから、これはですね、かぼちゃとツナのサラダです。
うん、
うん、
美味しい。
まあ茹でるか、
うん、
ね、レンチンしたかぼちゃにですね、
うん、
こうちょっと半つぶしにして、
うん、
でツナ缶一缶入れて、だからかぼちゃは4分の1個ぐらいかな、300g でぐらい で、
うん、
でそれに対してツナが一缶ね、80g、
はい、
それにマヨネーズ大さじ3に、
うん、
味噌小さじ1、味噌味、
うん、
なかなか味噌が入ってるっていうのがね、
うん、
ないと思うんだけども、でそれをしたね、うん、ツナのサラダなんですけども、で多分玉ねぎの薄切り、さらした玉ねぎとかって入れてもいいだろうし、うん、みたいな感じで、
きゅうりでもね、
ね、うんうん、いいと思うんだけど、うん、でこういうのはねちょっとね、味噌が隠し味の和風サラダってあって、
うん、確かにね、
うん、
味噌が上がって、残る香りが、
うんうんうんうん、そうなんですよ。
いいです ね、
ね、簡単にできるので、
うん、
まあね、ちょっとかぼちゃもね、ちょっと今値段がちょっと高めではあるかな、うん、と思うんだけど、
でもこれから、ね、美味しいシーズンというか、うん、
そうそう、シーズンになるし、
夏なんですよね、もともとは
ね、
うん
うん、
それで寝かせて甘くなって、そうそうそう、
だけど取れたてじゃなくって、うん、かぼちゃはお尻のところの、うん、なんかこうヘタみたいなやつが、
うん、
もう茶色くなって枯れてきたやつっていうのがいいね、
うん、
取れたてじゃない方がいいらしいです、
うん
うん、
だから収穫時期と食べる時期は違うのね。
そうそうそうそう、うん、なんか転がしとかない意見らしいですよ、うんうん、
それとね、もう次の食べてます、
ね、ね、次はね、
うん、
深入りごまドレッシングのね、うん、カルボナーラ風うどん。
このね、
うん、
ごま風味がすごい。
あ、本当、
うん
うん、でこれはね、うどん、冷凍のうどん一玉と、
はい、
で卵が1個、
あ、
でベーコン、塊のベーコンが 40g、うん、
はい、
で粉チーズが大さじ2、
うん、
でキューピーの深入りごまドレッシング大さじ3、あと水大さじ1っていうのをね、
うん、
うん、まあ、うどんはねもう食べれるようにしておいて、
うん、
で粉チーズと卵をこうバーッと混ぜといて、
うん、
でそれでうどん入れて、
うん、
でドレッシングと水を入れてわーっと混ぜとくんですよ、全部ね、
はいはいはいはい、
でそれでフライパンでベーコンを炒めて、
うん、
油引かずにベーコンの油だけで炒めといて、
はい
はい、火を止めてからそこにザーッと流し込んで、うん、余熱でこう混ぜるんね。
なるほど、
うん、卵が、
うん、
カルボナーラは卵がそぼろみたいになってしまうので、油断すると、
うん、
そうってならないようにとかって言うんだけど、うんうん、
はい、
でもドレッシング入ってるからね、心配いらない、やってみたらね心配いらなかったんだけ ど、
なるほど、
うん、でそれでうどん
すごいごまの香りが、
うん
うん、
でそれに黒胡椒とかでお好みでちょっとピリッとさせてとか、うん、なんかね、
うん、
誰かがなんか言ってたカルボナーラ風うどんっていうのが結構いけるとかって言って、
うん、
言ったのが頭にあって、でそれがね、このレシピっていうのが、
うん、
ね、CGC グループが出してるレシピ集なんですけど、うん、
はい、
これ毎月出るんですよ、
うん、
でね、こう毎日の献立に困らないように、
うん、
何日がこれ、何日これみたいな感じで ね結構な量があるんです、
うん、
で、これは、今回はね、駅前のおかず工房さんでもらってきたんだけど、
フレスタさんでね、
うん、そうです、
うん、
でも他のお店でもフレスタさんでも配ってると思うので、
うん
うん、だから私も毎月月末には並ぶので、
うんうん、
で月末にもらって帰っては、
うん、
これから、うん、今月何作ろうかなみたいな感じで、付箋つけたりしてね、
ね、
やってますけどね。
いや、何日何日ってちゃんと日付の献立表になってて、
そうそう、
すごいね、これ、うん、このまま作ればいい、
うん、ただね思うようにその、まあね、じゃあこれ4日金曜日、ね、カツオの鬼どれサラダってカツオが手に入るのかっていう話もあるからね、まあ確かにね、
うん、
微妙にそこはあれなんだけど、
うん、
で今回ね作ってみたかったのは、
うん、
防災の日っていうことで、
うんうん、
1日のサバとワカメの雑炊 てあって、はいはい、でご飯はあのパックのご飯で、うん、でカットわかめにサバ缶を使ってっていうのがあって、うん、これ作りたかったんだけど、うんうん、でここのスタジオにキッチンがないので、
うんうんうん、
雑炊を
そうです、ね、
作りたてじゃない雑炊は全部水分
吸ってしまう、
ね、ベトベトのご飯になるだけだなと思って、うん、これね、うん、作ってみたかったんだけどな、ここ切って食べさせてみたかったんだけどな、うん、みたいな感じ。
カセットコンロ持ってくればよかったね。
いやそれは怒られると思うよ。ここにカセットコンロ置いた
夏季現金っていう話ですね。
そうね、うんうんうん、
まあ、あのなんていうのかな、もともとあるこうドレッシングだったり、うん、はいはい、それからまあもともと規制で売ってるような、うん、あのだしとか、うん、つゆみたいなのを便利に利用するような形にもなってたりで、
うん、
いいですね本当に、うん、いいですよ。で、まあ、これ別にそのこの日にちのまんまやらなくとも
うん、うん、
あ今日はこれが安かったからこっちにしようとかでもいいと思うし、
そうそう、
ただなんかねこれ手作り肉まんとかね結構手間もかかるようなのもあったりね、皮から作るっていう、
そうね、本格的なのもありますね、う
ん、あるし、
うん、
まあ、9月なんかはね敬老の日に合わせて、
うん、
結構
タイの押し寿司とかね、
そうですね、うん、そのイベントに合わせてもやってありますし、
簡単なのからね手の込んだのからね、うん、いろいろ
幅広いですね、
うんうん、で定番からね、うん、なんかこうちょっと冒険しちゃうようなものとかね、うんうん、私も今これ食べたけど、
ね、
うん、
美味しい、
カルボナーラといえばカルボナーラっぽくはなくはないなでもチーズとごまドレッシングが合うんだね、
ね、
うん、うん、
あ、この
これ別にうどんじゃなくても普通にパスタで
もあ、まあ、もちろん
全然 OK だしっていう感じで、うん、美味しかったですよ、
うん、
そうなんです、
これからキノコ美味しくなる時期ということで、
うん、キノコの冷凍オイル漬け、
オイル漬け、
うん、作り方とかね、
これいいなと思って
冷蔵庫で1週間保存 OK で、
うん、
でそれを使って、うん、もりもりキノコのペペロンチーノとかね、うん、キノコたっぷり炊き込みピラフの作り方とかって使い方も載ってたりとかするん で、
ね、
うん、
いいですね、
結構ねこれね毎月毎月私は楽しみにしております、
ね、本当ですね、ぜひ活用してみられたらいいと思います、
うん、思いますよ、
うん、
行ったらもらえます、
フレスタさんでね、
割早めに行かないと、
あ、そうか、
結構皆さんね持って帰るみたいなので、
ね、
うん、だからね、9月号だと今月内に行かないと、
うん、
月変わったらもうなくなってしまう可能性もある、
へー、
うん、なので私は月末ぐらいにはもう必ず見たら持って帰っとかないと、あ、次もらおうみたいな感じでは悠長なことは言ってられない感じです。
結構激戦なんですね。
そうなんですよ、ね、みんな本当作ってるのかな、
いやいやでも丸々、ね、同じようにっていうわけじゃなくとも、うんうん、例えばこれを参考に、うんうん、うちはじゃあちょっとこれはアイテムというか材料これに変えようとかっていうこともあるでしょうしね、うん、
でもね読み物としてもね面白いと思うので、
うんうんうん、
ぜひねこれ見たらどうかなと思いました、ね、
そんな邪魔にならないぐらいのものなのでいいかなと思います、
う
ん、まず、はい、
はい、
美味しくいただきました、
はい、
はい
はい、以上美味しいもの食べたいのコーナーでした、
はいはい、では続きまして、
はい、
山下達郎でさよなら夏の日お届けします。さあ続いてはコネクト語録です。
はい、56分の52、
うん、もう結構あと残りわずかになりましたね、
はい、
うん、
アイデアがまとまらないときは、
うん、
それはコネクトへ行くチャンスです。
チャンスです
聞きますよ
なんていうかな、アイデアとまでもいかないぐらいのものでも、うんうん、
どちらかった状態でね、
うん
うん、
ちょっと話しに行くっていうのも、
そうそう、誰かに話すればね、
うん、
勝手に整理されていく人っているじゃないですか。そ
うそうありますあります。
なんかその時にね、うん、壁打ちじゃないですけど相づちぐらいなら打てますから
そう、うん、でも、ね、そんなことをやってるうちにとか、それってこうじゃないのとか言われたら、
ね、
自分が思ってた思考よりもっと幅が広がってきたりするし、
うんうん、これはとかね、
うんうん、
質問に答えたりとかってしてるうちに、うん、だんだんだんだん自分で勝手にあ、そうかみたいなね、うん、っていうところはよくあることなので、
本当ですね、
うん、だから
誰が聞いてくれるって言ってねみたいな時にはそれはね本当に身近な、ね、人とかね家族とかね、話ができればいいんですけど、なかなかあの家族も話をね聞いてもらえないとか忙しくしてるなみたいな感じとかね、まだまだちょっと家族には内緒にしときたいんだけど、とかね、そういう場合には、見てもらったらいいかなと思います、来てもらってね話聞きますよ、
はい、まとまる時もまとまらない時も、ぜひコネクトへ行くということ。
そうですね、
まあ遊びに行ってください。
そうですね、でね、一回来てもねまとまらなくてもね、まあそれでまた持って帰って、あそうかそうかって言っているうちにまとまるっていうのもあるし、でも まとまらずにね、あこれはやめた方がいいみたいなことに、ね、なる場合もあると思うんですよ。
それは
ね、実際ね、ちょっとちょっとこれはあれだから別のことを考えようみたいなね、
そこはね、あの風子ではしっかりと言ってくださいます。はっきりと言ってくださいます。イエスノーがはっきりと。
でも時々ね、
ダメじゃないみたいな、
突然やってきて、この間の話なんじゃけどって言って、突然始まる人っておるよね。
この間の話がなんちゃったかねみたいな、ね、
そうそうそう、
確かに、
カルテがいるからね。この間ここまで話しましたっていう
駆け込み病院みたいになって
くる。本当にね、
まあ、でもぜひ
ね来ていただければ、お話聞きますよ。
チャンスですので、はい、ということで、
はい、今日はアイデアがまとまらない、まとまらない時、それはコネクトに行くチャンスです
ということで、はい、コネクト56でした、
ここに来れば誰かに出会える、何かが始まる。コネクトはあなたの夢を実現するための場所。地域活動、趣味の活動、創業などあなたの活躍を応援します。交流スペース、コワーキングスペース、ミーティングルーム、レンタルキッチンなどご用意しています。もちろん Wi-Fi はフリー。ただいま会員募集中。
マキちゃんのマキマキトーク、マキちゃんが時間いっぱいマキで喋るマキマキトーク、今日の話題は、
はい、また負けるかどうか分かんないんですけど、ちょっとね、あのネットで面白いものを見つけたんですけども、絶対言ってはいけない金運が下がる NG ワード。
あ、ワード、
これを言っちゃいけないということです。そして、たまらない4大タイプ、こういう人はたまらないよっていう、まあ、ちょっと4つのタイプっていうのをご紹介しようかなと思って、
3つ4つ全部当てはまってたらどうしよう、はい、
いやなかなかね、お金に関することっていうのはね、それぞれ個人の考え方もあるのでね、難しいところではあるんですけれども、今ね、いろいろとこう取り沙汰されているのが、なんか年金もらえるだもらえないだ、私たちの世代はとか、あとはまあ生涯ね、生きていくためには2000万が必要だとか、
残りがね
残りがね老後の2000万が必要だとか、
老後2000万、
いろいろね、まあ、その将来のことを考えたら、でもお金貯めなきゃと思うけど、なかなか貯めれないというか、っていうことってやっぱりあると思うんですよね、日々やっぱり生活の中で消費していくお金でございますけれども、まあその気持ちの部分でまずはくじけるなと、
気を確かに強く持てと、
なので、ネガティブな言葉を発し続けると、脳はそれを認識してしまうので、貧乏体質から抜け出すことができなくなると、なんかもううちお金ないけとか、
貧乏って体質
ね、うち貧乏だけとか、ついてないわとか、どうせ贅沢できないしとか、要はマイナスネガティブな言葉、これをずっと言うと脳はそれを感知するんですって、ずっとそうなるともともと自分で思ってても貧乏体質から抜け出せないみたいな、これは裏付けがあるわけではないですけど、気持ちの問題ですから、
でもね、何をするにしてもね、やっぱりネガティブなことばっかり言ってると
言霊って言うんですか、
そうなんですよ
って言うからね、お金に関しても一緒なんですよね、
うんうん、で収入がね、うん、多い少ないに関わらず、うん、貯蓄ができる人は小さな幸せを見つけるのが上手というね、
うん、
ポジティブ思考でございますよ、う
ん、なるほど、うん、
今日もご飯美味しかったとかね、うんうんうん、いい天気で洗濯物がよく乾いてありがたいとか、
うん、
家族は健康で何よりっていう、うん、こうちっちゃな幸せを日々感じていると、
うん
まあ、それがなんかこうなんかいろんなあれですね、ホルモンが出てくるんでしょうおそらく
ざっくりだな
わかんないけどこう、うん、いやまあそういう、まあね、ある種の洗脳ですね、幸せホルモンっていうやつで、
うんうんうん、
ですね、なので、ね、まあもう年収が低くても、うん、あの収入が少なくても、まあ、お金を貯めるっていうのはできますよと、
うん、
じゃあ具体的にじゃあどうしたらいいのって言った時に、はい、まず一つは家計簿をつけるのが苦手な人でも月々の支出は把握しておきましょうと、
はい、
何にいくら何にいくら、うん、何にいくらって、まあ、最低限かかるあの固定費っていうのがあるじゃないですか、うん、これだけはやっぱ把握しておきましょう、う
ん、はい、
家賃食費通信費光熱費とかいうことですね、うんうんうん、であとはキャッシュカードに頼らないで貯めれるだけの通帳を作りましょう、
うん
うん、あのキャッシュカードに頼ると少ない貯金の中から5000円1万円と不足するたびに引き出してしまいがちです、
うん
うん、なので、まあ、現金管理すれば衝動買いを防ぐことができるんですけども、うん、まあ、どうしても今もカードとかアプリとか
ね、
そういった便利なものにどんどん ね変わってきているので、うん、まあ、そこもある程度自分でこれ用のカードというか引き落としになるものとかこうちゃんと区別するのは大切なことかなと思います。で、はい、計画的に貯蓄をする方法として、
うん、
一つ目はまあ節約ですよね、
うん
うん、決められた金額の中で生活をしていくとかっていうのも一つ目安になると思います、うんうんうん、であとは単純です、収入増やすでどうやって
増やす稼げっていう話で、
まあ、サラリーマンでも今ね副業ができることにもなっていますよね、
なってきてるとこも ねあるしね、
まあ、これもなんか要はネットでいろんなものをね、
うんうんうん、
販売したり不要なものをね、はいはい、あのいわゆるネットでね、
うん、
オークションだったり、まあ、メルカリみたいなもので、うんうんうん、あこれいらないと思ったら家もすっきり、
うん、
ちょっぴりお金も入ってくるみたいなこともいいんじゃないかと思います、
うん
はい、
うん、
そして3つ目はまあ投資ということになってきます、はい、これはまあね、なんて言うんだろう、まあ、個人の考え方があるので、
うんうん、
絶対的なものとしてはお勧めしないですけどね、うん、
まあ、方法の一つですね、
はい、そうです、
うん、
そして先ほど言いましたお金がたまらないタイプ、
はい、
4タイプ、
はい、
4大タイプをご紹介します、
はい、
まずですね安物買いの銭失いタイプ、銭失いのタイプ、
はい、
ということです。まあ、貯金ないのにと思ってるけど、
うん、
でもこれ安いしなと思って、
安いんだからいいかみたいなね、
まあ、でも本当に必要なものだけをやっぱり置いとくとか買うっていうことが必要ですね、
うん
うん、長い目で見たら意外とな、まあ、消費していくものも長く使えるんであればちょっとお金高くてもそれがいいかもっていうことはありますよね、
うんうん、
あとついで買いタイプ、スーパーで買い物をするときにもともと予定でなかったけど、うん、っていうのにちょっと今日特売じゃん買っとこうかなみたいな、うん、ただまあこれはね最近やっぱり冷凍の技術なんかも発達してるので、
うん、
はい、いくらか買って、
うん、
ちゃんと小分けにして冷凍しておくとか、
うん、
で必ず使い切るとかね、うん、ちょそういう、まあ、自分のルールみたいなものを作ればいい。
そうですね、
うん、なんかすごい
私このタイプかなとかと思って
まあでもね、うん、どうせ使うんだしとかどうせ後で使うんだからこの安い時がいいよねって思うのはやっぱ思いますよ。
そうですね、
うん、
ええ、あので捨てることは絶対にないです。
まあね、
期限切れても食べます、
うんうん、
食べれる方法を探して食べますみたいなね、
うんうん、はい、であとはねちょっと反する感じなんですけども、うん、はい、節約や倹約で頭がいっぱいなタイプ、
は
い、これもお金がたまらないらしいんですよ、
逆にね、
うん、人生の目的が節約みたいになってしまうと、うん、あ、まあ、インテリアファッションすべてのものがまあチープで埋め尽くされてしまうというかね、
うん、
なんかこういわゆるライフスタイル楽しんでない、人生楽しんでないんじゃないのっていう、だからそればっかりにもあまりにも集中しすぎると、たとえちょっとお付き合いでお出かけしたとしても、なんか倹約した様子だとなんか今度誘いにくくもなるし、人間関係もねなんか広がらなかったりするし、 だからあもうでも大丈夫大丈夫お金あるわあるわって言って、うん、まあでも大風呂敷広げるのもどうかと思うけど、ね、ちょっと上でステップに上がろうとする意欲として、うんうん、まあいくらかいいものを買うという頭にあってそのためには一生懸命働こうとか、
うん、
なんかこうポジティブに捉える方がいいんでしょう、
縮こまってしまうのかね、
そうなんでしょうね、うん、
生活かね生き方自体がね、うんうんうん、なるほどね、はい、
で4大タイプの最後の一つですけど、はい、自分に自信がないタイプ
はあ
これなんかね
貯金と関係ある
の、まあなんか自信がないから、うん、あお金とは一生縁ないし私なんて、
あそのネガティブな言葉ばっかりを言うっていう方にね、う
ん、夢とかいやないしとか、うん、やりたいこと、うん、いやいやないしっていう、うん、なんかこうやっぱりそのお金を貯めて、うん、いいものを買おうとか、うん、どこかに行こうとかっていう、うん、そういう前向きな思いじゃないとなかなかお金
も、ね、お金を貯める目標がないよね、
うん、そうそうそう夢とか目標がない、
さっきの節約タイプも、うん、節約そのものがお金あの目標になって、うん、お金を貯めるとかお金貯めて何しようっていうのがないと、うん、やっぱりダメなのかね、
うん
うん、あ分かる気がする
あの、うん、大きな貯金をね、うん、一気にしようっていうのはやっぱ無理なんですよ、うん、私もそういうのダメだし、うん、できればやっぱりお友達と出かけた時には、うん、あ今日ランチいくらですって言われてもそこはみんなと揃えて、うん、それでね、うん、お食事して楽しもうって思う、うん、家帰ったらあ今日はちょっと節約しようって思う日もあっていいと思うし、うんうんうん、そういう意味でもあの500円玉貯金はいいですよ何年か前からね、うんうん、あのやり始めたんですね、うん、お友達がやってるっていうので、うん、あじゃあちょっとと思ってでなんかちっちゃなこうお菓子のカンカンみたいなのがあったんで、うん、500円玉をこう、うん、貯めてったらで重たくなったないっぱいになったなと思ってやると、うんうん、500円玉ってやっぱりね500円だから1枚が、うんうん、10枚あったら5000円ですよ意外と溜まってて、まあ、私の財産を言うわけではないんですけど今うん十万円溜まってるんですよ
500円玉ばっかり
そうそうそうそういつの間にやら、
なるほどね、
で500円玉が溜まるようなまあお買い物の仕方もしちゃうんですけどね今もやっぱり決済サービスが多いので ね、あの小銭は少なくはなるんですけど
なるほどね
そうなんですよ、
まあ、地も積もれば山となるっていうことと、うん、あとはお金貯めて何しようっていう目的があるっていうこととですね、
うんうんうん、
目標目的こまめ楽しむ、
うん、そうなんですよ、うん、あのだから楽しむ私もだから500円玉貯金が、うん、初めはまあチャリンチャリン言ってたんでしょうけど、うんうん、たまりだしたら、うん、楽しくて、うん、私500円玉欲しいとか思ってあちょっとそれ変えてみたいな感じでなんか貯めることが楽しくなってきちゃった、うん
そうかって1枚ずつ持ってってね、うん、銀行で両替してもらって入れるって言ってそういう話じゃないよね
だから それはさっき言う、ね、節約が目標になってしまってる人ですよ
はいなるほどね
まあね本当に、うん、いろんなコロナ禍の中でね、うん、生活スタイル変わってきてるとは思いますけどね、うんうんうん、改めてちょっとまあ前向きにねいろんなことやってみる、うん、挑戦してみるっていうのもありかなということでご紹介しました
はい、はいはい、ついで買いはしますが食べきります
はい、
はい、
ということでは
い、はい、今日のまきまきトークでした
はい、
はい、それではここで1曲
ビリー・ジョエルでオネスティ続いてのコーナーはくまさんの趣味始めましたおじさんがやってみたそうな趣味の始め方を達人に聞いてくるコーナーです今日の趣味は何でしょうか
はい今日の趣味はですねドライブということで、は
い、いいですね
最近なんかあんまりドライブを楽しむっていうのが聞かなくなった気がして
うーん
自分たちね若い頃なんかこうちょっとドライブ行こうかとかって言って
あ
うん、男同士が 2,3 人でわーっとクレセン走っていったりとかね
うん、
うん、山の中走っていったりとかねなんかいろんなことしてましたけどね
今若い子免許持ってないですもんね
それかでもまあちょっとでもおじさんになったおじさんになったなりのこうゆったりとしたワンランク上の大人のドライブを楽しむみたいなそんなことができたらいいねっていう話で、
はい
ホンダカーズ三原南の小西店長にちょっといろんなことをこう教わりに行ってきたんですけど、
小野健さんですね、
はい、
なんか教わりに行ったっていうなんか車の 話で話題で盛り上がって、うん、わーわーわーわー言って取材の時間が終わってしまったっていう感じなんです
が、まあ男の子はね、みたいな。
でもあのドライブってやっぱり、ね、最終的にはやっぱり安全と快適にっていうね、まあ、せっかくドライブで行ってもその目的地なしで走るのもあるし、目的地を求めていくのもあるし、でもまあとりあえず安全と快適だけはやっぱり守っていきたいねということで、で、まあ、ディーラーさんとしてはやっぱり車のね点検とかっていうその辺はやっぱり気を配ってほしいなって話はありました。
あ、耳痛いな、
確かに、ね、無頓着なんで。
そうね、
とかで車、まあ、タイヤの空気圧とかっていうのね、結構これはまあ皆さん言うんですけど、まあ、割にこう見落としがちなのが空気圧よりもタイヤの劣化だったりとかっていう、
あ、そうなんだ、
うん、空気をピッと入れるとこ横にちっちゃなひびがピピピって出てくる、その辺がやっぱりタイヤの、ね、交換時期だったりとか手入れとかっていうのはその辺は結構見落としがちなんですよっていう話もありましたね。
なんか溝がなくなるのは見るけどね。
あ、そうそうそう、
ひび割れはね、効かないね。
確かにね、でも割れてますよね、こうちょっと亀裂が入った風になってるっていうのは、まあ要はタイヤのその素材自体の劣化っていうことなんですよね、
やっぱりゴムなんで、まあでゴムの劣化もあるし紫外線で焼けるとかっていうのもあるし、なかなかその辺がね割に見落としがちなところで、
はい、じゃあこれだけ毎日暑いと劣化早そうよね。
暑いっていうか、まあ、熱もね、熱確かにね、
半端なく暑いとね、早く劣化するんじゃないかなっていう気がする。
はい、
であとやっぱりその快適安全っていう話からいろいろこう話が出てきたんですけど、やっぱ最近の車っていうのがこう、ホンダの場合はね、ホンダセンシングとかサポカーっていう、こうドライバーをサポートしてくれる機能っていうのがたくさんついてて、で、まあ、最近はね衝突軽減とかって言って、はい、僕ぶつからないとか、急発進とか急にこうバックをしたりしないとかね、
そういうのもお店に飛び込んだりとかね、そうそうそうそう、いうのがあるからね、
悪名をね乗り越えていってしまったとかっていう、であとはそれと最近は、ね、昔はオートクルーズって言い方があって、一定の速度で60キロ設定すると60キロずっと走ってくれるっていうのがあったりしたのが、それはブレーキを踏むと解除されたりしてたのが、最近のちゃんと車間距離を保って、追尾型ミサイルじゃないよね、追跡型っていうのかな、なんかそういう風に追っかけていってくれるものとか、で高速道路とかのようにその車線っていうかラインですよね、路肩のラインとセンターラインが明確に出てるような道の場合は、車線からはみ出ないようにずっとこう誘導していってくれたりとか、いろんなものがいろんなメーカーでそれぞれね特徴を持たせてあるみたいで、
でもそれ 高い車じゃないとそういうのはないんじゃない？い
や、最近はね、ほとんどの車種についてきてるらしい。
そう、なんか聞くとね、
すごい、
もちろん車間距離のね、前との車 の、 衝突軽減するためのっていうのは、結構なんか標準装備じゃないけどになりつつあるっぽいですよね。
だから各メーカーともにね、そのエンジンに特徴を持たせて、その電気にしたりとか水素にしたりとか、あとはこういった安全装置 の、 その装備だったりとか、すごく特色付けができてて、いろんなメーカーのいろんなものから見て選んでいくと楽しいですよみたいな話もありましたね。
まあ、だって自動運転の時代ですよ、ねえ、本当に試験的に行われてるっていう話でしたけど、いや本当ね、もう絶対なんか届けてくれるっていうか、乗っただけではいピッピッシューみたいな、
タクシーのように、
あ、そうそう、タクシーのように
ドラえもんのような世界になって
くる、ね、
いや本当に、
でもね、カーナビとかね、そういったものもどんどんどんどんこうね、今
進化してますよね、
進化してきて、だからただ最近若い子の場合はカーナビよりもスマホを併用する人の方が多いとかっていうのを話に出てましたね、ただまあスマホとカーナビだとやっぱり車のカーナビの方はやっぱりその車で移動することに特化しているので、どこを経由してとかっていろんなこうカーナビを使うことによって、そのドライブのそのどうです工程を自分であらかじめ決めておくことで、休憩をここで取ろうとかっていうこうゆとりのあるドライブを楽しめるようにはできてるみたいです。やっぱスマホで行くとそのままね、自分が行きたいところだけどんどん詳しく 入れて、うん、もうそれだけあってだん結構無茶に頑張って走ってしまったりとかっていうのが、
なるほどね。
そういう意味ではやっぱり本当に車がどんどん進化してきてるみたいですね。
それこそね、水曜日の日がね、うん、テーマが車のこだわりだったんですよ。今週の水曜日がね、うんうん、私本当に買い替えた車が去年だったんですけど、うん、ドライブレコーダーで、うん、もちろんその言ったカーナビも、うん、純正ではない、なんかちょっと、うん、なんかもうシュッシュッってやる
スマホみたいに
タッチパネルの、うん、ものがついてたり
して、シュッシュッって紙芝居じゃないよね
指でピッ
てスワイプでね、
そうそうスワイプ、
ページが変わるんだね、はい、
であったりとか本当にさっき言ったドライブレコーダーとかね、うん、あったりとか、それとあと空気清浄機とかも、うん、そのまんまなんかいろんなものが装備されて、うん、
はいはい、
これはもう本当に車の好きな方だったんだろうなっていうのが分かるような中古車だったんですよね。
だからね、いろんなこうものが出てるんで、やっぱりこう、まあ、とにかくディーラーさんにね、うん、来ていろいろ楽しんでもらったらっていうの話で、
ですね、いろいろ教えてもらえますもんね、うんうん、
まあね、ドライブも2時間から3時間かけると結構、うん、三原川だとね、うん、岩国とか、うん、岡山とか、うんうん、海峡温泉とかいろんなところ行けるんで、ゆっくりこうこれから楽しめる時期に入ってくると思うので、うん、楽しんでもらえたらと思います、
う
ん、
ね、
そうですね、は
い、ね、中四国ぐらいならね、うん、十分こう日帰りで行けそうです、
うんうんうん、私も高知には行きたいなんか山陰まで行ったんで、うん、今度こうちょっと南川まで行って、
カツオですよ、
ちょっと端から端まで行こうかな、う
ん、秋の戻りガツオを食べに行きましょう、うん、
戻りガツオか、あ、まあ、食べたいもののコーナーじゃない
いや春ガツオより今度秋ですから ね、
なるほどね、
戻りガツオを食べに行きたいですね、
塩でね、
いいですね取材で行きますか、じゃあ遠征で
そうですね、うん、
はい、
はい、
ということで、
はい
はい
はい、趣味始めましたのコーナーでした、
はいはい、今日のラストナンバーお届けしたいと思います、はい、あなたの生きたラブソング、高橋真理子と玉木浩二でお届けします。さあ、エンディングとなりました、
はい
はい、この番組では今日聞いて明日から役に立つかもしれない、見てみた、聞いてみた、やってみた情報をお伝えします。こんなこと知りたいんだけどということがあればファックスやメールをお送りください、はい、あなたに代わって情報を集めてまいります。ファックスは 0848670866、 メールは数字で874アットマークアルファベット小文字です、 fm-mihara.jp までお待ちしています。FM 三原のホームページのリクエスト&メッセージからも送信できますので、こちらからも送信してみてください、
はい、
皆さんのリクエストもお待ちしております。
お待ちしております、
はい
はい、さっきの おいしいもの食べたいのね、うん、CGC グループ の、 ふれあい交差点という冊子ですけども、
はいはい、
これホームページからも見れるようになってます、うん、バックナンバーも見れるようなので、
はい
はい、手に入らない方とか行くのめんどくさいわとかっていう方は、うん、そちらでもご覧ください。
はい、
はい、ではい、来週は生放送なんです、
う
ん、
月一生放送でございます、
は
い、
メッセージテーマですね、はいはい、この夏一番ゾッとしたこと、
はい、この夏に限ってですか。
まあ別にいいですけどねいいですけどね、
いろんなことゾッとしますよね。
そうですね、
まあ、まあ一番やっぱ怖いなとかゾッとすることっていうのは、まあコロナのことっていうのは皆さんちょっと心にね、うん、残ってるかもしれないんですけども、うん、はい、うちのかみさんのというのがあったりとか、
ことがねっていうとかもあると思いますし、うんうんうん、でまあね、FM 三原の女子トイレで流しもしないのに勝手に流れていくっていうね、ザーみたいなね。
それ今言いますかみたいな。
いやだって本当びっくりしたもん。
その時そうそう、
え、なんかおるん、なんかあるんっていう心霊現象じゃないかと思って、私ちょっと一瞬だけでびっくりしましたから ね、
ね、
そういう心霊系のゾッとしたっていうのもあると思うしね。
2つこう、ね、個室があって、う
ん、はい、
連動して動いちゃう。1つが流したら連動してもう1つも流れちゃうっていうね。
そんなオチなんですけども。
いやでもね、
そうそう、そういうのとかあるし、
ね、なんかやっぱり
マさんは何？
私はやっぱり
この
夏一番って言ったらやっぱり体重計乗った瞬間、数字を見た時にゾッとしました、ね。やった成長期だわって思って。
いやこの夏っていうかこの春から夏はみんなそのゾッとしたんじゃないですか、うん、それって、
ね、だからいろいろなゾッとするっていうのがあると思いますね、
はい、
梅雨頃にはね羽あり出るんですよ。でそれがねなんか夜網戸になんか開けようかなと思ったらびっしりついてて、うん、もう我々でゾッとするのでそのいろんなゾッとするがあると思います、うん、はい
確かにありますね、はい、もうこれに限らずっていうことで、はい、皆さんがうおーっと思ったこと
はい、
はい、ぜひ
メールお寄せください。
お待ちしております、はい、来週生放送です。
はい、はい、それではフーコネと
マキと
クマでした。
また来週
おやすみなさい。